国分寺の青少年ナンバー81令和6年3月1日発行。発行国分寺市教育委員会。編集国分寺市青少年委員国分寺市教育委員会教育部社会教育課。電話042-574-4044。わんぱく学校連帯創造実践。わんぱく学校は市内在住の小学5、6年生を対象として連帯仲間で協力し活動に取り組む、創造目的を達成するために考え工夫する、実践何事も自ら進んでチャレンジするをテーマに、1年間デイキャンプ、市内探索、宿泊実習などの活動を行います。多くの活動や体験を通じて感受性や人間性、また協調性を育むことを目的としています。表です。令和5年度わんぱく学校活動内容、日程、テーマ、活動内容の順です。10回あります。4月16日開校式、仲間づくりレクリエーション半分け。5月21日デイキャンプ丸1、火起こし鍋でのご飯炊き。6月18日ハンディキャップ学習、視覚障害体験、視覚障害を持つ方のお話を聞く。7月30日調理実習、キーマカレー作り、飯の旗作り。8月18日から20日飯山合宿、飯山市児童との交流、カヤック、森林整備など。9月24日、多世代交流、昔遊び体験、高木長寿会と交流。10月22日、デイキャンプ、丸2、火起こし、カレー作り。11月12日、国分寺ふるさと学習、国分寺市全小学校をめぐり、市内探索。12月3日、チャレンジウォーク、羽村の関から光プラザまでを歩く。3月10日、閉校式、卒業制作、新聞紙ドーム。表終わり。活動紹介、4つあります。6月18日、ハンディキャップ学習。アイマスクをつけて、見えない状態で文字を書いたり、外を歩いたり、階段を上ったり、硬貨や紙パックを触る体験をしました。周りが見えないことによって、怖くて一歩が踏み出せなかったり、手指の感覚だけでは違いがよくわからなかったりと苦戦していました。普段自分たちが何気なくスムーズに行動できているのは、視覚からの情報が大きいと気づいたわんぱく生も多かったようです。何が一番大変だったか、感じ方はそれぞれでしたが、実際に自分が体験した後には、これから視覚障害の方を見かけたら、声をかけたいと思ったという感想がたくさんありました。写真が2枚あります。説明。1枚目。生徒がアイマスクをつけて紙パックを触っています。2枚目。視覚障害のある方が生徒たちの前で話しています。写真終わり。8月18日から20日。飯山合宿。初日はカヤックを体験しました。指示役の船長とエンジン役の船員の2人1組で舵を握るのは船長。船長は的確に命令を出し、息を合わせて漕ぐ、止まるという体験をしました。 命令がしっかり出せないとエンジンの機能が働かず思った方向に進まなかったり別のカヤックとぶつかったりすることもありました。カヤックの後は湖に飛び込んで水遊びを満喫しました。2日目は森の冒険ウォークラリーに出発。8つのゲームを班員みんなで協力してクリアしていきました。まず作戦を立てる班、勢いで突っ走る班、慎重すぎてなかなか進まない班など、班によって個性が見られました。3日目には森林整備を体験しました。山に入る人が歩きやすいよう、邪魔な枝や太めの木もノコギリで一生懸命切りました。また今回は飯山市の児童たちとの交流を4年ぶりに実現しました。一緒にバッジを作ったり、レクリエーションを通じて仲良くなったり、地域リーダーが作ってくれたおもてなしカレーを一緒に食べたりと、短い時間でしたが心に残る交流ができました。他にも大自然の中、真っ暗闇のナイトハイク、朝の散歩、キャンプファイヤーなど思いっきり楽しい3日間でした。写真が3枚あります。説明。1枚目、2人がカヤックに乗っています。2枚目、木のそばで作業をしている様子です。3枚目、生徒たちがバスに手を振っています。写真終わり。9月24日、多世代交流。高木長寿会の方に、昔遊び、あやとり、けん玉、お手玉、おはじき、竹とんぼなど、いや、国分寺音頭を教えてもらいました。昔遊びは、初めて体験する子も多いようでしたが、だんだんとうまくできるようになると、いつの間にか夢中になっていました。年齢は違いますが、同じ遊びで自然と話も弾み、楽しい気持ちを共有できたようです。国分寺音頭は3回踊り、真剣な子、照れくさそうな子、様々でしたが、楽しく踊ることができました。写真が2枚あります。説明。1枚目、4人の生徒がけん玉をしています。2枚目、長寿会の方と生徒たちがあやとりをしています。写真終わり。11月12日、国分寺ふるさと学習。1日で市内の端から端までぐるっと歩きながら、ふるさと国分寺市がどんなところかを自分たちで見つける小さな旅に出かけました。漢方を目指して、家族と相談してルートを考えてきたわんぱく生がたくさんいて、始める前から楽しそうでした。本番の朝、班ごとに回る順番や作戦を立て、光プラザを出発。1章から10章まで全部の小学校に行き、一文字ならぬ一数字を作りました。今まで生きてきた中で、一番歩いたというわんぱく生も多く、途中、大丈夫？頑張ろう。あとちょっと。と、励ましの言葉を掛け合っていました。午後には20キロ以上歩いた全班が光プラザへゴール。わんぱく生は一日で意外と歩けるものなんだと驚きつつ、達成感を味わっていました。国分寺外線からの景色や、トトロの植木、多摩図書館、お鷹の道や、ペンシルロケットなどなど、国分寺市の素敵な場所や景色をたくさん発見していました。各小学校の校門前での1から10までの一数字の写真があります。わんぱく学校では、次年度も参加者を募集します。学校や学年を超えた仲間たちとたくさんの体験をしてみませんか？詳しくは4月1日号。 司法をご覧ください。問い合わせ社会教育課、電話 042-574-4044。 青少年地域リーダー講習会。青少年地域リーダー講習会は、市内在住の中学生、高校生等を対象に、市内イベントへのボランティアスタッフとしての参加、わんぱく生との活動、野外講習などを通じて、仲間や地域の人たちと触れ合い、豊かな地域づくりに貢献できる人材を育成していく講座です。地域リーダーに活動を紹介してもらいました。受講生の名前は講習会でのリーダーネーム。表です。令和5年度青少年地域リーダー講習会活動内容。日程、テーマ、活動内容の順です。9回あります。4月9日、開講式、リーダー講習、コーチング。5月14日、講習会、調理実習、ハンディキャップ学習。8月6日、合宿に向けた講習。おもてなしカレーの企画、レクリエーション練習。8月18日から20日、飯山合宿。おもてなしカレー作り、ウォークラリー補佐など。9月17日、デイキャンプ。野外炊飯、中央地区祭りの企画。10月29日、ボランティア活動、1、中央地区祭り、キックターゲット、ターゲットゲーム。11月23日、ボランティア活動、2、5地区合同行事、おたまリレー。12月3日、ボランティア活動、3、わんぱく学校チャレンジウォーク補佐。3月17日、閉校式、修了制作、かかし作り。表、終わり。活動紹介が5つあります。中央地区祭り、とは、地域リーダー5年目。中央地区祭りでは、小さい子でも中学生でも楽しめるようなルールを考えました。また、盛り上げるために声かけも頑張りました。みんなが楽しんで遊んでくれたことが嬉しかったです。今後もこのような機会があったら、中央地区祭りでの経験を生かしてみんなに楽しんでもらえるよう頑張りたいです。写真が2枚あります。説明。1枚目、集合写真です。2枚目、地面に置かれたゲームのターゲットのようなもののそばに、一人が腰をかがめ、もう一人が立って紙に何か書いています。写真、終わり。飯山合宿、キャンプファイヤー、くるみ、地域リーダー5年目。キャンプファイヤーでは、恥ずかしがらずに楽しませるを目標に、みんなが楽しく参加できる方法を考えました。大きな声と動きを意識して練習を重ね、本番は最高の盛り上がりで終われました。私たち自身が思い切り楽しむと、その空気感がみんなにも広がっていくことを肌で感じることができました。地域リーダーは、仲間との協力が必要不可欠です。今後もレクリエーションでの技術や大切なことを青少年地域リーダー講習会で学んでいきたいです。写真が2枚あります。説明。1枚目。キャンプファイヤーを囲んでたくさんの生徒たちが立っています。2枚目。4人の生徒がテーブルを囲んで作業をしています。写真、終わり。ガイドヘルプ体験、サワ、地域リーダー5年目。ハンディキャップ学習のガイドヘルプ体験で難しかったことは、 なかなか自分の思うように相手に伝わらなかったことです。できるだけ相手にうまく伝えられるように進む方向を時計の針の向きで説明することや、こそあど言葉を使わないようにすることを心がけました。このような体験を生かして、今後も地域に貢献できるように頑張りたいです。写真があります。説明。5人の生徒が縦一列に並んで、前の人の肩に手を置いています。写真終わり。飯山合宿、おもてなしカレー作り、ソラサ、地域リーダー5年目。おもてなしカレーとは、わんぱく生と友好都市である飯山市の子どもたちへのおもてなしを目的とした地域リーダーオリジナルカレーです。カレーの材料には、飯山市の特産品を使用しています。限られた時間の中で、常に効率を考えながらチームをまとめることに自身の行動力の向上を実感し、仲間を支えることの重要性を学びました。私は最年長としての新たなステップとして、わんぱく生を楽しませることだけでなく、下級生に立ち回り方を教える経験をしました。リーダーにとって子どもたちを楽しませることが大切なスキルであるということはもちろん、次世代への育成を行うということも、リーダーにとって重要なスキルであるということを痛感しました。写真があります。説明。3人の生徒が調理をしています。写真終わり。5地区合同行事。ポノネー。地域リーダー4年目。おたまリレーでの走りやすいルート作りや、遊びに来てくれた子一人一人が理解できるルール説明を心がけました。足の速さは人それぞれで、1回にかかる時間は走る子次第なので、効率よく回すため、合間の時間を短縮するのが難しかったです。地域リーダーとしてこれからも地域の活動を支えていきたいと思いました。写真があります。説明。生徒たちが横一列に並んで大きな紙を持ったり手を叩いたりしています。写真終わり。青少年地域リーダー講習会では次年度も参加者を募集します。青少年地域リーダー講習会で出会える仲間と一緒に地域で活躍するリーダーとしての基礎を学んでみませんか？詳しくは4月1日号司法をご覧ください。問い合わせ、社会教育課、電話 042-574-4044。 国分寺市放課後子どもプラン。参加するために必ず電子申請をしてください。国分寺市放課後子どもプランとは、市教育委員会では市内在住の小学1年生から6年生を対象に、子どもたちの安全で安心な居場所を提供するため国分寺市放課後子どもプランを実施しています。各小学校の保護者を中心とした実施委員会が学校や地域の方と協力して、遊びの場、学びの場、体験・交流の場を運営しています。遊びの場、校庭を利用して自由に遊べます。学びの場、特別教室などの室内で学習・宿題等ができます。体験・交流の場、指導者、主に地域の方のもとで様々な体験ができます。国分寺市放課後子どもプランに参加するには、国分寺市放課後子どもプラン参加申請フォームにて電子申請をお願いいたします。 申請がないと怪我などが発生した際に保護者への連絡が迅速に行うことができないため、可能な限り期日までに申請してください。電子申請が困難な場合は市社会教育課までご連絡ください。申請期間、令和6年4月8日月曜から令和6年4月11日木曜。期限を過ぎても申請はできますが、参加可能日が遅れる可能性があります。また4月11日以前に放課後子どもプランに参加する場合は、必ずその前日までに申請をお願いいたします。申請方法、国分寺市放課後子どもプラン参加申請フォームでの電子申請。申請フォームの URL、 二次元コードが掲載されたお便りを各小学校で配布します。また市ホームページにも掲載します。問い合わせ、社会教育課、電話 042-574-4044。